皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家のおいしく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生よろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日はですねゲストの方をお迎えしております。まきちゃん、
こんにちは。漢方薬草の、仕事をしています橋本真希です。で、雅子さんなんで関東弁なんですか？だからドット FM さんですよ。
さっきまで違う方で喋ってたのに今日はね、はい、橋本真希ちゃんをお迎えして、はい、いろいろお話を聞きたいなと思うんですけども、真希ちゃんものすごい忙しく仕事されてますよね。
いやね、普段東京にいるはずなんですけどね、うん、毎週なんかお会いしてますね。
奈良にね、お会いしてますね。同じようなお仕事してるんですけども、うん、漢方養生指導士。
あ、そうですそうです。うん、なので薬膳もまあ少しはね、勉強したんですけども、それ以外にもまあ漢方薬だったりとか、うん、あと自然のものを生かして嗅いだり触ったり食べたり、うん、で養生する、体と心を整えるっていうお仕事。
ね、はい、ね、ですのでよくイベントとかで ね、会うんですよね。ね、そうなんです。今日はね、まきちゃんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はいろいろね、まきちゃんのお仕事のお話も聞きたいんですけども、うん、あと7月の2日と3日に行われる天川村の漢方薬草ウェルネスツーリズム、はい、っていうことを企画されたんですよね、今回ね。
そうなんですよ。もともとね、東京でね、奈良の漢方と薬草ってええよ、癒されるよっていうのをやってたんですけど、うんうん、そしたら皆さん奈良に行ってみたいっていう方が増えて、うんうん、それで旅行企画を始めたんですけれど、漢方薬草ウェルネスに特化した、うん、ちょっと鹿さん大仏さんだけではない奈良、うん、もう癒しの奈良を。
薬草とかね、漢方とかって言ったら、日本発祥の地って言われてますもんね。
そうなんですよね。でもそれがまだまだ知られてないので、もちろん東京なんかだと、うん、やっぱり向こうの人疲れてるんですよそうで、私もやっぱり1週間に1回帰ってきても疲れへんのって、やっぱ奈良帰ってくると自然があって、うん、薬草生えてて、うん、あ、これやなと思って、もっともっとたくさんの人に知ってほしいなと思って、ツアーも始めたんですけど、
ね、そのツアーのことね、いろいろ詳しくお聞かせください、はい、っていうのが、私ハトムギも携わらせていただいてるんですよね、このツーリズム
ね、今回ご一緒いただくことになりまして、
うん、そうなんですよ、
はい、よろしくお願いします。
このテーマが水なんですよね。
そうなんですよ。実は私もともと地元っていうか実家がこの辺奈良市内なんで、うん、昔は天川村って全然もうこう知らなくて、行ったことがなくて、で今回の企画のためにちょっと最初に伺ったら、うん、ここはもう水やなと思って、うん、とにかく水がきれいで、川も滝も、うん、それから水の神様がいらっしゃって、で水って考えた時に漢方で何と思ったら、もうそれはハトムギですね。
そうなんですよ。そういうつながりでね、今回この旅行のね企画にも携わさらせていただいてるっていうので、はい、またそのねお話もね、今日は十分時間ありますので、はい、していただきたいなと思います。
はい、
であとですね、今日は薬膳のお話ですね。薬膳のお話は味のことをねお話しようと思うんですけども、味にはまあ薬効があるってご存知ですか？酸っぱい味とか苦い味とか、
うん
うん、いろんな味があると思うんですけども、各臓器好む味っていうのがあって、肝臓は酸っぱい味が好みますよとか、心臓は苦味のある味が好むんですよとかいうね、そういう薬膳の語尾のお話を今日はさせていただこうかなと思っておりますので、お楽しみください。最後にですね、また薬草の会っていうのが大武田の方にありますので、そちらの方 のご紹介もさせていただこうと思います。はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になります。最後までどうぞお付き合いください。はい、まきちゃん、今日はお暑い中お越しくださいました。
暑いですね。
ありがとうございます。いつ奈良に来られたんですか？
昨日入りました。
そうですか、お忙しい。はい、まきちゃんはね、いろんなところに行って、うん、奈良の漢方とかをすごく広めていただいてる、なんかもう本当奈良しょって行動していただいてるんじゃないかなってすごいいつも思うんですけども。
いや、もう奈良様々ですけどね、逆に言うとね、
商品開発もね、うん、よくされてますよね。
そうですね、奈良の皆さんが農家さんが育てられた、うん、大和陶器とかシャトヤクとか、うん、橘、木肌を使った化粧品とか雑貨 を企画して販売してるんですけど、なんかまずはそれを手に取ってもらって、うん、あ、奈良って漢方あるんやとか、うん、発祥地なんやとか漢方って何やろうとかっていうのを届けたいなと思って、うん、なんか漢方ってあの一瞬イメージ怖くないですか、うん、なんか
苦いとか
茶色いとか
煎じるとかね、
おじいさんとか、
う
ん
う
ん、
おじいさん
なんか何うんうん、いやそれをちょっと可愛くしたら、うん、こんな可愛い漢方もあるんやとか、うん、そこから入ってもらえたらなと思ってテラっていうブランドをやってるんですけど、
そうですよね、うん、マキちゃんの商品の洗顔、大和陶器が入った洗顔使わせてもらったんですけども、
あ、
本当にツルツルになるし、あと漢方が入ってて、うん、お肌によくって、あとパッケージも可愛くてっていうのが、すごいね、漢方のね、そういうおじいちゃんイメージかしらけどそういうイメージを覆すような素敵な漢方の商品を開発されてるなっていうふうに、ね、
よかった、そう言っていただけて、
あとほら、うん、お灸、
あ、お灸ね、
気を使わないお灸っていうのを開発したじゃないですか、アロマを使ってね、お灸をするっていう、
そうなんです、もともとね、おばあちゃんが、祖母が鍼灸師やったから火使ってやってたんですけど、
うん、
やっぱり髪の毛燃えたりね、家燃えたり危ないから、うん、それでずっと作りたくて、うん、それから奈良でもいろんな薬草があって、例えば大和陶器もそうですけど、うん、そういうのの蒸留水ってなかなか活用されてないから、うん、今 SDGs っていうのに吸ってたらもったいないしね、と思ったんで、ちゃんとそれを活用して、うん、かついい匂いでリラックスしながらお灸、うん、っていうのがやっとできてね、あれ5年かかったんですよ。
あ、5年もかかったんですか。軽くなんか やらせていただいてありがとうございます。
こちらこそ。
すごくね、温度も高くなってね、星野さんも使われましたよね。
うん、
すごく良かったし、匂いが、アロマの匂いが3種類だったのかな。3
種類、今ヒノキ、吉野ヒノキと、うん、京都のものですけど黒文字と、あと長野のバラを出してて、でも来月ちょっと実は秘密の香りを出します。
え、もう一
緒に、はい、ちょっと詳しくは今日の最後にお話ししようかなって思ってます、うん、
私購入させていただいたのはバラ、
うん、あ
ー、ローズ、
ね、
うん、ローズで癒されて、さらにそこの、うん、まあ、凝ってるところにお灸を、うん、置いて、まあ、火を使わなくてね、そこだけ温度が高くなってくるっていうので、うん、部位が温かくなって、
よかった、ね、肩こりとかね、あるって言ってはったから、
うん、肩こりね、
うん、肩こり腰痛におすすめですよ。
すごいですよ、肩こりスーパーウーマンですねほんまや、お灸しなきゃいけない ね、
また今日終わったらね、うんうん、お灸かつぼ押ししましょうね、
うん、しましょう、はい、しましょう、はい、っていうねお話なんですけども、はい、そうなんですよ、まきちゃんこの前一緒に天川村にね、うん、行ったんですよ ね、
下見にね、
下見、そのツアーのね、うん、お話ちょっと詳しく教えていただきたいんですけども、
あの日もでもなんか軽くツアーしたぐらいの気持ちでしたね、
う
ん
う
ん、
ね、そうですよ、
うん、
朝の8時に出て8時に帰ってくるという、うん、
で終電で私東京帰った覚えが
駅までお送りしました、
ね、ありがとうございました。
いやでもね、本当に場所ですね、天川村、皆さん天川村ってご存知でしょうかね。吉野のちょっと道が外れるんですけども、うん、吉野違う方向行くのかな、南の方に走るんですけども、そこに天川村って言ってね、大峰山で有名な女人禁制の登山口っていうのがあるんですね、うん、でそこで修行僧とかが泊まる宿とかがあって、そこを天川村って言って、ゴロゴロ水とか聞いたこと、
ね、ゴロゴロ水ですね、
あると思うんですけども、泥川温泉とかゴロゴロ水っていうところですね。ですので昔からそこは綺麗なお水が、ね、うん、あるっていうので、ゴロゴロ水すごい人気ですよね。
そうですね、今日、うん、青荷吉の特急走ってましたけど、ゴロゴロ水車内で飲めましたね。
え、本当、うん、
感動しました。
購入できるってことですか。
購入できる、
うん、皆さんね、ゴロゴロ水っていうのをね、一度引いていただいたら出てくると思うんですけども、まあ、pH値がいいとかね、いろいろ言われるんですけど、うん、エネルギー的にもいいっていう場所ですよね、うん、でそこの、お寺が、お寺じゃない、神社がね、あるんですよね、水の神様で有名な神社、
はい、弁天さんですね、うん、天川弁財天さん、はい、
そこにも行くんですよね、
はい、2日目そちらで、神職の方のお話も伺えますし、特別でご祈祷もしていただいて、うん、はい、それからもその場所で雅子さんのランチも、はい、鳩麦講演会とランチもしていただきます。
弁天さんのね、水の神様の、うん、まあ、社務所というか土地の中でね、そこのランチをね、気血水の水を使った、はい、鳩麦の薬膳ランチをお出しさせてもらおうと思います。で、まあ、いろいろ見たいっていうこともありましたので、私も行かせてもらったんですけども、 ちょっと芸能の神様でもね有名ですので、ね、うん、芸能人の方もいろいろ行かれたりするんですよね。
実は弁天さんね、今東京のお客さんめっちゃ多いみたいで、やっぱり芸能人の方がよく行かれる場所ですし、うん、まあ、ある芸能人の方が結婚式された場所でもあるし、うん、っていうので、そこから広がってちょっと東京では軽いブームになってるんですけど、 でもなかなかたどり着けないって言われてるんですよね、うん、なんかやっぱり遠いのもあるし、うん、なんか神様に呼ばれないといけない場所、
うんうん、タイミングとか、うんうん、
そういうちょっと噂が今向こうでは流れてたりします、
まあ、ぜひぜひこのツアーに参加すると、ね、そういうとこも行けますし、あとダラニスケ奈良で有名な、
そうなんですよね、修験道のね、場所なので、まあ、ダラニスケ屋さんがすごく多いんですけども、今回はダラニスケの原料、うん、大爆ですね、まあ、木肌、黄色い肌の木ですけども収穫して、うん、で皮むき体験もちょっとしていただこうと。
もうほんまに怖な体験や ね、
なかなかできない。
でも好きな人は本当に、うーん、木肌ってね、黄色い 木なんですよ。
そう、から黄色い肌やからね、
そう、真っ黄色のね、
めっちゃ黄色いですよね、うん、
びっくりしますよね、
蛍光イエローみたいな、
ね、そうそうそう、うん、本当に鮮やかな黄色の、それが薬草漢方薬になるんですよね。
そうなんです、そうなんです、剥いてちょっとペロッと舐めるとめっちゃ苦いんですけど、うん、でもあ、これでできてね、もちろんいつも端かみながら皮剥いてる、うん
う
ん、
苦い
苦い、
うん、まあ、苦いの薬草多いですけどもね、そっか、ダラニスケね、まあ、お腹肌グラスとか言うんですけども、うん、お腹にいいっていうのでね、
そうですね、成長ですよね、う
ん、でね、この前さ、うん、マキちゃんアルコール飲みながらダラニスケ飲んどったらお腹にいいから、うん、まあ、問題ないよ次の日みたいな感じで、うん、それからちょっとビールで私ダラニスケ飲んだりした時もあったんですけども、
いいでしょ、いい、ね、飲む前も飲んだ後もいいんですよ。
そんな感じで皆さん、ダラニスケっていうのね、ここであんまり見ないけど、
あ、見ないです
よ、ちょっと桜井の方から結構ダラニスケさんの看板とか、あ、よく見るから広告、
ね、うんうん、で、ここも天川に近づくにつれどんどんね、うん、ダラニスケの看板増えましたよね、
うん、そうそうそう、そうですよね、まあ、苦くもなんともないですよね、まあ、食べるときはね、ま
あ、薬自体はあれですけど、うん、ただね、ちょっと30粒飲むとかも面白いじゃないですか。
ね、そのね、錠剤を入れる入れ物も可愛いんですよね。
うん、スプーンみたいなね。
スプーンがね、30個穴が開いてて、うん、そこにクッとこう瓶の中に入れると、30個そこにの揃うので、それで10個になるっていう。
うん、ね、なんでちょっとこの子をですね、私今年は東京で流行らせようと思って、うん、ダラニスケダラニスケ言いまくろうと思って、うん、今飲み会の時はマイボトルを。持ち歩いて宣伝しておりますけども、
そこにさ、ポリポリ食べるハトミも送っとくから一緒に言うといてください。ありがとうございます、はい、ぜひね、お水の神様とか、はい、そういう、まあ、コアなね、旅行なんですけど、すっごい内容が深い水の神様とか、うん、弁天さんとかね、行きますのでね、
そうですね、で、これ、うん、いつもね、ツアーやるときに大事にしてることが2つあって、はい、で、1つがもう主役はもう私はただの企画者で、主役はもう現地の人、うん、気張る人、うん、それから現地の自然、うん、もうとにかくそこの交流がもう、うん、面白いんですよ、それを楽しんでいただきたいなっていうのと、はい、あと決して過去のものとして漢方とか薬草を紹介したんじゃなくて、うん、じゃあそれ今どう薬草生かそうかと、今の心と体にね、でそれがまあツアーであったりとか体験であったりして、じゃそれを先にどうつなごうか、未来ですよね、うん、それを考えていて、今回もねそういう意味もあって、2日目の最後に木肌、はい、植樹していただくんですよ、でそしてちゃんと引き継いでいきましょうっていう、現在過去未来、これを大事にやっていきたいなと思ってます。
はい、わかりました。本当に今回はね、こういう素晴らしいツアーに参加させていただくことができてありがとうございます。私もね、ハトムギの料理ね、うん、もう毎晩考えてますよ、
楽しみ、
うん、ね、なんかツアーの方、和食に飽きてしまってたらダメだなと思って、2日目ちょっとエスニックも入れながらのハトムギのお料理もどうだろうとか思いながら、
いいですね、夏やしね、
うん、そうそうそう、そういうことも考えながらやっておりますので、また企画考えたり、はい、報告いたしますね、
はい、
はい、よろしくお願いします、はい、そしてこのツーリズムね、ツアーに参加したいなっていう方いらっしゃったらどうしたらいいですか。
あ、はい、奈良のロイヤルツーリストさんという旅行会社さんのホームページの一番トップにウェルネスツーリズムということでバナー上がってますので、はい、そちらから内容のご確認だったり申し込みを、はい、できるようになってます。ロイヤルツーリストさん
の、ロイヤルツーリストさんの、はい、ホームページ行っていただいたらいいってことですね。
はい、
はい、わかりました。
お願いします、
はい、ありがとうございました。 はい、今からですね、ここからは薬膳のお話をさせていただこうと思うんですけど、マギちゃん、ここのね、うん、月に1回なんですけども、30分薬膳とか食育のねお話をさせていただいてて、毎回テーマが違うんですけども、今回は5つの味っていうのをねご紹介しようと思ってます。マギちゃんも一緒にちょっといろいろ考えてみてくださいね。
ゴミですね、
はい、ゴミそうそう、五臓ってあるじゃないですか、うん、心臓、肝臓、腎臓とかね、その各臓器が喜ぶ味っていうのがあるんですね。面白いでしょ、ね、だから肝臓が喜ぶ味っていうのがあって、それがね、うん、酸味になります。うん、ですのでちょっとねストレス溜まったなとか、アルコールよく飲むなとか、そういう気が巡ってないなっていう方は、肝臓がちょっとしんどくなっているっていう状況もありますので、そういう時に酸味を取るといいって言われてます。例えばトマトとか、柚子とかいちごとかレモンで、今本当に食べていただきたいのが梅の酸味なんですよね。
あ、いいですね、
うん、梅干しってね、もうじき梅雨が入るじゃないですか、梅雨になるじゃないですか。梅雨の時期になると漢字が梅の雨って書きますのでね、この時期にね梅をね1年間分仕込むっていう時期になってくるんですね。で毎日梅を一粒食べるようにしてください。純子さん、梅好きですか？
あ、大好きですよ、
梅干し。
うん、うん、なんかまさこさんと出会って、うん、余計食べる回数が増えたような気がします。
本当、梅干しね、梅はね殺菌作用もあるので、もしお弁当とか作って、会社とかね学校に持って行かれる方いらっしゃったら、ぜひ梅干しをお弁当に入れとくっていうことをされると、うん、まあ、腐敗しにくくなりますのでね、う
ん、夏場は入れてます、必ず。
入れてください、入れてください、うん、梅干し1個ね。で体も同じようにね、お弁当じゃないですけど湿気が多くなると、その湿気を吸うとね、あんまり体にもよろしくないんですよ。ですので体もシャキッとさせるために梅干しを1個食べるとかね、あと汗をかいてくると、やっぱり汗と一緒にねミネラルも、体のミネラルなくなってきますのでね、そういう時に梅干しのミネラルで補給するというように、夏場もね塩分補給に梅干しっていうのがいいですので、梅干し生活皆さんちょっと思い出してもう一度してみたらいかがでしょうか。うん、梅干しをねちょっと食卓に置いとくっていうのいいですね。あと酸っぱいものっていうと酢の物、うん、酢の物さっぱりしてくるといいですよね。暑くなるとさっぱりしたいですよね。そういった時にキュウリの酢の物とか、タコとキュウリの酢の物いいですよね。血を補うタコとキュウリの酢の物っていう酸味を取っていただいたらいいかなと思います。であとね、心臓はね苦味を好むんですよ、うんうん、で夏場ってねものすごい暑くなってくるとね、心臓がしんどくなってくるんです。夏場のね養生は心臓っていう風に言われるんですけど、そういう時苦味のある成分のゴーヤ、マキちゃんゴーヤ好きですか？
ゴーヤ私は好きなんですけど、うん、家族が食べませんね、
うん、子供さんとか ね苦いのはね、子供さん心臓元気やから苦味いらないんですよね、またね。あとピーマンは、うん、
ピーマンもやっぱり子供に苦いのあれなんか、でも苦味で言うとセロリいいじゃないですか、
うんうんうん、セロリも、ね、苦味に入りますね。
最近ねセロリ科の大和陶器を子供にバレんように、うん、ちょっと春巻きとかにちょろっと
入れてちょろっと、でもそれが友情になるので ねいい友情ですよね。今日のね私お料理教室をやってきたんですけども、お料理教室ではセロリを千切りにしてちょっと塩で揉んどきます、うん、で30分ぐらいしたら揉む水が出てくるので、それを水気を切って白ごまで和えるだけ、すりごまで和えるとすごいさっぱりして、うん、美味しく召し上がるので、お塩だけでね一回塩もみしてみてください。セロリとごまの和え物ね美味しかったですね、うん、苦味のある成分が心臓にいいってことですね。あと肺っていう臓器、肺っていう臓器ね、私たち空気吸わないと生きていけないんですよ。ですのでこの空気を吸って肺に取り入れるとね、莫大な元気を作れるっていうふうに言われてるんです。肺っていう臓器が元気を作ってくれるので、その元気をねこう養っていただけるのが辛味の成分って言われてて、どういう辛味かっていうと、生姜とかネギとかシソとか大根とかっていうふうに言われてるんですね。これって薬味なんですけど、豆腐の上にちょっと生姜とかネギとかね乗せて食べたりしますよね。こういった薬味成分っていうのは肺にいいって言われてまして、あとほら風邪ひきかなとかゾクッときた時に肺に菌が入ると風邪ひいたりしますよね。ですのでそういう時に薬味のある生姜スープを飲んだりとか、まあ生姜とネギのお味噌汁食べたりとかっていう風に薬味を取っていただいたら肺にいいよって言われてます。あと腎臓、 腎臓はね、どんな味好むと思います？腎臓、
腎臓はね、
しょっ、ごめん、
しょっぱいやつね、
しょっぱい、違う、
塩辛い、
塩辛いもの、あの、うん、海の塩分、海塩の塩辛い成分が腎臓を好むんですね。だから海藻類、ひじきとか昆布とか海苔とかっていうのもいいですし、あとシーフードね、イカとかカキとかタコっていうのもいいですし、あとは海塩から作ったお味噌、ちゃんとしたね、海塩から作ったお醤油っていう塩分を取るといいですよって言われてます。あとね、あの高血圧の方、よく塩分控えましょうってこう西洋医学では言うんですけども、この漢方の中医学の世界では、そのナトリウム塩ではなくって、あの海の塩ね、ちゃんとこうミネラルとかあるね、海の塩とかを食べると高血圧が改善されたりするっていうふうに言われてますので、ちょっとお塩を変えるっていう食用上も健康にお役に立つなっていうふうに思います。あとこのね、酸っぱいとか苦いとか、まあ肝って言ってさっき腎臓にいいね食べ物、これをねちょっとまんべんなく食べると五臓全てが喜ぶっていうふうに言われてますので、いろんなお味でね味付けして召し上がっていただくと五臓のバランスが取れるかなっていうふうに思います。でですね、なんか今暑いじゃないですか、こういう時にやっぱりね酸味がいいので、酸味のある食べ物とか、酸っぱいもの、レモンとか、柚子とか、レモンとか酢のものっていうのをおすすめします。何か今気をつけてる食べ物とかありますか、まっちゃん？
いつもそのゴミ5つの味が5つの季節ともリンクしてくるので、まあ、酸味を取るといい季節ってやっぱ春先からまあ夏初夏にかけてですよね、はあのフルーツ酢飲むようにしてます。リンゴ酢とかでなんか飲んでると、そのゴミのケアもできるし、あとちょっと痩せるって聞いたんで、食事の後にフルーツ酢をいっぱい、はい、飲んでます。
私はレモン水、
ローガニックレモン水っていうの売ってますよね、今ね、ちょっとそれも私も、あの家の冷蔵庫に入れてちょっとあのドリンクに入れたり、お水に入れたりっていうのもしたりしますね、まあ、純子さんもちょっと酸っぱいものっていうのは ね好きですか？
あのこの梅雨のジメジメした季節にさっぱりしたものって本当美味しいですよね、体が喜んでたんですね。
そうそう、好んでね、あの欲しがるかもしれないですね、そういった食材をあの食べると、まあ、梅雨の時期とか、っていうのも元気に過ごせますよっていう味のねお勉強っていうのがあるので、もっとね詳しく知りたい方は、あのゴミって言って5つの味、薬膳とか中医学って、インターネットで検索していただくといろんな薬膳のお話が出てきて、ゴミのお話も出てきますので、5つの味っていうのは各臓器にいいですので、ね、そういったあの検索方法でお勉強されてもいいかなと思います。はい、それでは皆さん、あのゴミね、ちょっと今月はそのお勉強で、いろんな味を味わってください。はい、もう25分も経ってしまいました、
ね、一瞬ですね
一瞬ですねいつも通りの、はいはい、私まだ関東弁で喋ってるでしょうか、
はい、いえできてないですよ
結構ね、あの、あれですよ、奈良弁は出さないでおこうとか思う時もあるんですけどもね、ずっと東京弁っていう感じで喋ってるかなと思うんですけどですね、あの告知がございます。今度のね6月の4日と5日土曜と日曜日なんですけども、大宇田の方で薬草発酵博覧会っていうのをあのされます。これはどういった企画かと言いますと、まあ、全国からね薬草とか漢方、発酵の先生方が計12名ぐらいお集まりになって、いろんなあのセミナーをされるんですけども、もちろんまきちゃんも私もあの講演1時間半ね講演の方させていただくことになってるんですね。場所は大宇田のなのねさんっていう、奈良の音って書くんですけど、なのねさんっていう古民家で6名講師の方が来られます。でその近くの久保酒造さんっていうところで6名あのそうそうたるメンバーの先生方が来られますね。で私たちはお寺の方でね、はい、させていただくんですけども、 1,2,3,4,5,6 人ね、あのマキちゃんをはじめ重ね荷の有名な竹村先生とか、大和陶器の有名な西田奈々ちゃんとかね、一緒の ところでさせていただくんですけども、
すごい人数が集まりますよね、講師陣もね。
すごいですよね、出雲の方から、島根の方からも薬草の先生とか来られたり、発酵の先生とかもね来られますので、あとアジアの文化、発酵文化の先生とかもね来られます。あとフードも結構イベントとしては大きいんじゃないかなと思います。7点ぐらい、いろんなお食事、アジア料理とか、あと薬草の料理とかが出ますね。であと物販ね、出店もかなり20社ぐらい出てますので、興味のある方いらっしゃったら、ナノネさんのホームページを見ていただくと、詳細出ております。
ですね、奈良の音でナノネさんですね。はい。
マキちゃん、何を持って行かれるんですか、物販は。
物販は、テラの、いつも、ね、先ほどお話しいただいた酵素洗顔も、大和陶器の、それからお灸も出すんですけど、なんと、地元の方に大和陶器の絵を描いていただいたスペシャルパッケージで、大和陶器の香りのお灸を、その日、販売しますんで、
葉っぱの匂いが出てますか？
うん、出ました出ました。
それだけでなんか体温まりそうな感じですよね。
かなりちょっと今までの3つよりはちょっと効きそうな感じの、香りで出しますので、
もうその時は持ってこられるんですか？この
そうですそうです。で一応西田奈々ちゃんに蒸留してもらったんですけど、当日もなんか蒸留されるみたいなんで、
見れるの？
そう、蒸留したてのやつでお灸体験会やろうかっていう。
蒸留見れるんですか？
見れます。
もう私が楽しみにしてる。
お灸もしに来てくださいね、そこでできるんで、蒸留水で。
いや絶対してね、いてるし、そこに。
あとね、今回あれなんですよ、音楽もあるんで、
ライブね、
そうなんですよ、ね、だから私たちその公演しながら、販売しながら、お灸しながら、蒸留しながら、音も楽しめるという、
これお寺で聞けるんですか？
聞けます聞けます。
そうなんや。なんか有名な方っていうお話だけは聞いたんですけども、
何名か来られるんですけど、あれですね、お寺ではスティーブ・エトーさん、来られるんで、皆さん宇田の方もすごく楽しみにされてるみたいですけど、
私が一番楽しみになってきます。そうですか。いや本当にね、同じところでさせていただくんですけども、この、お寺さん、ですよね、ここ行ったことあります？
もちろんこの前下見に行ってきまして、なんかすごい
本当に本堂で、金キラキンのブッダがあって、そこの前でお話しするんですっておっしゃっていただいて、びっくりしました。
すごいね、お堂広くて、地元の人がいつもこう集まってはるような、すごい昔のお寺みたいな、こう集まってみんなでワイワイするような場所なんで、
定員10名、40名って書いてましたので、40名
お待ちしております、
もしね、ご興味あったら、ナノネさんの方でぜひ言ってください。次回ですね、こちらの薬膳のお話は6月の22日水曜日3時半から4時まででまたお届けいたします。次回はもう梅雨に入ってますよね。
そうですね、
梅雨の養生、梅雨の時にこれを食べとけばいいっていう、食材のお話などをご用意してお話しさせていただこうかなと思います。ぜひですね、6月のこのイベントの方、大宇田のイベントの方も、ハトムギのお話もさせていただきますし、あと7月の弁天さんのね、天川村の方もハトムギの方、こちら諸湖寺でねお届けさせていただきますので、また興味がありましたら、ハトムギの森の方にもご連絡いただけたらなと思います。はい、今日はありがとうございます。
はい、ここまで、ハトムギ料理研究家のおいしく健康、パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。竹川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。まきちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。